高山俊吉気分青信号。
こんにちは。トヨタ自動車、未曾有の利益を上げたと今期発表されていますけれども、この春社長も代わって佐藤浩二社長がそのことを誇らしげに発表しています。さて、そのトヨタ自動車の子会社とか、あるいは関係する会社で品質不正が相次いでいることを皆さんも報道でお聞きになっていらっしゃると思います。トヨタがここまで品質不正を組織内で蔓延させているのか、一体この利益というのはどういう背景の中で生み出されたものなのかということを批判的に見られても致し方がない状況が生まれています。巨大なこのトヨタグループの全体的なガバナンスというのは一体どうなっているのかということが問われるはずです。トヨタの子会社、これは完全子会社ですが、ダイハツ工業が海外向けの4車種のドアの安全性能での不正を公表しています。側面衝突に対して、諸外国は非常に安全規制が厳しいのですが、日本よりも厳しいのですけれども、側面衝突時に安全性試験に合格しやすいように、ドアの部分に本来の設計基準にはない切り込みを加えていたということが、社内からの内部告発で暴露したと、そういう事件が発生しています。このトヨタの子会社、ダイハツ工業の対象車両のほとんどはトヨタブランドで売られていますので、まあトヨタと言ってもいいものです。まあ、発覚をした内部通報という異様な事件ですが、社内で改めて試験をして基準を満たしていたということを確認して、車そのもののリコールの必要がないことになったという、そういう弁解弁明が発表されていますけれども、そういうデタラメをやっていたということが内部告発で、暴露するということ自体、もうこれはノーマルな状況ではないというふうに言えると思います。車の安全性というのは、いわば命取りになる、命、生命線と言ってもいいものです。そこに手を加えようとしていた。いや、実際手を加えていたということになります。ちなみに、この側面衝突というのを今お話ししましたように、日本は側面衝突があまり多く起こらない国だということに、どうやらなっているようです。これは、どうしてそういう理屈が成立するのかよくわかりませんが、国土交通省のかねてからの基準では、外国輸出向けの側面衝突時の安全基準と、国内車両の側面衝突時の安全基準では、外国の方に厳しく、日本にはそれほど厳しくないという、そういうことでいいことになっている。私はこれも不思議だなというふうに思ってますが、それはちょっと話が横にそれました。話を戻しましょう。さて、その車の生命線とも言っていいような基準、その安全基準そのものを守らない、合格しやすいように手を加えるというようなことをあえてやってしまうということが、トヨタ系列の社内で行われている。で、これもまた報道されたことですけれども、トヨタのルーツと言ってもいい、トヨタ自動織機という会社があります。ここでフォークリフトの排ガスの不正が明らかになった。エンジンの耐久性能の試験で、勝手な測定値を入れたり、実際の耐久性能の データを隠したりした、そういうことが暴露しました。国土交通省から型式認定、型式指定ですね、型式指定を取り消す行政処分まで受けています。さて、今身売りが具体的に議論されている日野自動車という会社があります。これがトヨタがやはり過半の株式を持っている会社なんですけれども、三菱ふそうと合体をするかということが今議論されていますが、トヨタ系の会社です。でこの日野自動車で燃費排ガス性能の試験での不正が発覚しています。この不正は、これは燃費排ガス性能に関する開発の部門とテスト部門が同じ部門で行われている、つまり製造するということと、これで良いかどうかをチェックするということを同じ部署がやるという、そういう構造になっている。それでは社内で牽制も統制もしようがないだろう、自分でいいと言ってしまえばそれでいいことになる、そういう構造にラインが出来上がっていたということも指摘されています。まあ、このトヨタという、巨大なグループのあちらこちらで、法令遵守の意識が基本的なところで失われて、似通った不正違法が、まあ、いわばはびこっているという状況が発見されます。でこれどういうことなのだろうか。このチェックというのはもう構造的にできないようになっているのか、そこまでトヨタというのは強い権力を持ち、他の介入を許さないだけの、まあ、は力を持ってしまっているのかというふうにも思います。佐藤浩二社長はグループ全体の問題であるというような、まあ、いわば反省の弁、あるいは信頼回復の弁を述べていましたけれども、さてどこまでこれを信用していいものかというふうに私は思います。どうしてこれまでこの実態が発覚発見できなかったのかというところを真剣に取り組んでその是正の方針を示すことができなければ、信用回復はおよそおぼつかないだろうというふうに私は思います。一昨年でしたか、系列の販売会社で、車検の不正が相次いで発覚したのもトヨタでした。トヨタといえばもうかなり前になりますけれども、十数年前のことになりましょうか。アメリカで大規模なリコール問題を起こしました。当時プリウスという名前でアメリカで売っていた車などが大変な危険状態が発生するということ、ブレーキが効かないといったような、そういう問題が出てきて、それで大問題になりましたね。でトヨタはそれについて弁明をして、ものすごい金額の賠償金などを払って問題の幕を引くということをしたというのがありました。その時からのある意味前歴といいましょうか、負の前歴を持った会社だということが言えるのだと思いますけれども、自動車の安全ということについての本当に深い責任意識、自覚が欠けているということが、このメーカーについてはやはり言えるのだろうと私は今でも思っています。アメリカの議会の公聴会に出た当時の豊田社長が、二度とこういうことを繰り返さないというようなことを言明して、涙の言明をしたということが話題になりましたけれども、それが一体どういうものだったのか、その中身は何だったのかということが今改めて問われているのではないかいうふうに思うのは私だけではないと思います。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。